エレミア書の福音第42回、苦難に学ぶという主題で、エレミア書の43章から45章です。ことわざに、患難、難事をたまにするという言葉がありますけれども、パウロはこれをもっと信仰の言葉として丁寧に語っているところがありますね。ローマ人への手紙の5章にある言葉ですけれども、このように言っています。私たちは患難をも喜んでいる。なぜなら、患難は忍耐を生み出し、忍耐は伝達を生み出し、伝達は希望を生み出すことを知っているからである。そして希望は失望に終わることはない。なぜなら、私たちに賜っている聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからである。患難、忍耐、伝達、希望。有名なところですね。パウロにして本当にいろいろな患難にあった人だから言える言葉ですね。患難難事をたまにする。ところが私たちは現実にはですね、喉元過ぎれば暑さは忘れるというふうに、すぐもう忘れてしまって、結局元の木阿弥になっちゃうというようなことがあるわけなんですけれども、そうなってはならないと思ってですね、約10年ほど前、東日本大震災の後、しばらくしてから、会社の若手社員に聞いてみました。今回の震災から何学んだ?と聞いたらですね、彼は元気に答えました。はい。グラッと来たら、まずガソリンと言うんですよ。さすが燃料会社に勤めている社員だと思いました。確かに私たちは困りましたね。本当にガソリンを買うために長蛇の列を作らなければならなかったということがあるんですが、でもただそれだけなのと、あれほどの大きな災害にあって、それだけでいいのかというふうな思いもしました。というのは前にもお話ししましたけれども、私個人としては、あの日松島から帰ってくる途中で4時間にわたって、悔い改めなさい。悔い改めなければ、あなた方も同じように滅びると。決して災害にあった人たちが罪深いのではないと。あなた方も同じように、悔い改めなければ同じように滅びるという、あの御言葉を聞き続けましたから、あれ以来ですね、約10年になりますが、一体震災から私たちは何を学んだんだろうか、そのことを神様から宿題を預けられたような思いがして、今も考え続けているんですね。さて、ユダ王国の人々はこの国難から何を学んだんでしょうか。これは大変ですよ。エルサレムが陥落して王国は滅亡しました。そしてほとんどの人がバビロンに捕囚として連れられていったわけですから、紀元前587年のこの出来事から一体彼らは何を学んだのか、そのことが今日の聖書箇所で描かれていると思うんですね。普通は旧約聖書は1章ずつ進むんですが、今日は43章から45章までの3章を見たいと思います。これがひとまとまりになっていますので、そのようにしました。43章の前半では、バビロン捕囚を免れた残りの民がエジプトへ逃亡するという記事が書かれています。そして43章の後半から44章全体はですね、ユダのこの残された人々に対するエレミアの預言です。これはエレミアを通して主が語られたユダに対する最後の預言だというふうに言われています。そしてこの予言に対する民の応答が44章の後半に書かれているわけなんですね。そして45章ですが、これはエレミアの書記であったバルクの巻物、これを私は ずっと読んできたわけなんですけれども、その後書き、あるいは後日談とエピローグと呼ぶことができる短い章になっています。このバルクの巻物なんですけれども、始まりはずっと遡って36章なんです。36章のところにですね、こんなことがありましたね。32節にこう書かれています。 そこでエレミアは他の巻物を取り、ネリアの子、初期バルクに与えたので、バルクはユダの王、エホヤキムが火にくべて焼いた巻物のすべての言葉をエレミアの口述に従ってそれに書き記し、また同じような言葉を多くそれに加えた。あの出来事ですよ。エホヤキム王が読み上げられるエレミアの予言の言葉をですね、これを全部こう1ページずつ火にくべたと、あの出来事です。でも神様はもう一度バルクを通して書かせたわけですね。そのバルクの巻物というのが36章から44章までなっているわけなんです。ですからこれは短期間に書かれたものではなくて長い間書かれたということがわかりますが、そのエピローグになるわけです。この3つの部分を今日はご一緒に学びたいと思うんですが、まず最初43章の前半です。エジプトに民が逃亡したという出来事なんですけれども、前回私たちが見たのは42章でエレミアのもとに人々が来てですね、こう言ったんです。我々は良くても悪くても、我々があなたを使わそうとする我々の神主の声に従います。エレミアを通して語られる主の言葉に従いますと約束したんです。それが42章の6節にあった言葉ですね。彼は約束したんです。ところが10日後にエレミアを通して語られた御言葉は42章の10節、このようなものでした。主はこう言われます。もしあなた方がこの地にとどまるならば、私はあなた方を立てて倒すことなく、あなた方を植えて抜くことはしない。あなた方はバビロンの王を恐れてはならない。私が共にいてあなた方を救い、彼の手から助け出すからである、と力強い言葉を言ったんです。そのためにはユダの地にとどまれということだったんですね。私があなた方を守ると言うんですけれども、これを聞いた人々はですね、43章の2節3節で人々はこう言ったんです。ホシャヤの子アザリアとカレヤの子ヨハナン及び高慢な人々は皆エレミアに言った。あなたは偽りを言っている。我々の神主がエジプトへ行ってそこに住むなと言わせるためにあなたを使わされたのではない。エレミアを偽預言者呼ばわりしているわけです。エレミアの語った言葉は神の言葉ではない。私たちは神の言葉に従うが偽預言者の言葉には従わないという、そういうへりくつをこねてですね、エジプトに逃れたわけなんです。その時にエレミアとバルクを連行してエジプトのタパネスというところにまで行ったというふうに書かれていますね。タパネスというのはエルサレムからすると南西の方約350から400キロというふうに言います。仙台をエルサレムとすると350南西400南西というと東京あたりに近くなるんじゃないでしょうか。400キロですから急げば10日ぐらいで行ける距離、何しろバビロンの復讐を恐れていますから彼は急いで行ったはずです。神様はエジプトに行くなというのに、それは神の言葉ではない、行って逃げていったということなわけなんですね。そしてそこでユダに対するエレミアを通しての神様の最後の予言が語られるわけです。それが9節から読みましょう。大きな石を手に取り、ユダの人々の目の前でこれをタパネスにあるパロの宮殿の入り口の敷石の漆喰の中に隠して彼らに言いなさい。万軍の主イスラエルの神はこう言われる。見よ、私は使者を使わして私のしもべであるバビロンの王ネブカデレザルを招く。彼はその位をこの隠した石の上に据え、その上に王の天蓋を張る、というんです。これは象徴行為予言と言います。このようにしてあることを象徴するんです。何かというと、バビロンのネブカドネザルがエジプトに来てそこに本営を設置するということなんですね。そしてこれは現在大英博物館に保管されているパピルスの断片によりますと20年後に成就したそうです。ですからバビロン保守の20年後に確かにバビロニアのネブカドネザルはエジプトに来たんですね。侵略したということがわかるわけなんですね。神様の御言葉は実現しているわけなんです。 そしてですね、このように続けています。彼は来てエジプトの地を打ち、疫病に定まっているものを疫病に渡し、虜に定まっているものを虜にし、剣に定まっているものを剣にかける。彼はエジプトの神々の宮に火をつけてこれを焼き、彼らを虜にする。そして羊を飼う者が着物の虫を払い清めるようにエジプトの地を清める。彼は安らかにそこを去る。彼はエジプトの地にあるヘリオポリスのオベリスクを壊し、エジプトの神々の宮を火で焼く。このことが20年後に実現するわけなんですね。そして44章にはさらにエレミアを通して神様の警告、予言ということがですね、語られるわけなんです。これは本当に読むとですね、胸が潰されるような非常に詳しいものなんですけれども、これは皆さんで読んでいただくことにして、抜粋としてですね、特に8節と11節、12節を見たいと思うんです。神様はこのように彼らに警告しているんです。なぜあなた方はその手の技を持って私を怒らせ、あなた方が行って住まうエジプトの地で他の神々に香を焚いて自分の身を滅ぼし、地の万国のうちに呪いとなり恥ずかしめとなろうとするのか。神様嘆いておられますね。そして11節12節、それゆえ万軍の主イスラエルの神はこう言われる。見よ、私は顔をあなた方に向けて災いを下し、ユダの人々をことごとく断つ。また私はエジプトの地に住むために無理に行ったあのユダの残りのものを取り除く。彼らは皆滅ぼされてエジプトの地に倒れる。彼らは剣と飢饉に滅ぼされ、最も小さいものから最も大いなるものまで剣と飢饉によって死ぬ。そして呪いとなり、恐怖となり、罵りとなり、恥ずかしめとなる。非常に厳しい警告の予言です。それに対する人々の応答です。それが15節以降に書かれているんですけれども、この人たちは神様の警告のみならずですね、ついこの前起きたバビロン捕囚という大変な国難ですよ。しかも国がなくなったんです。ここから何を学んだのかということが書かれているのが15節以降なんです。このようにあるんですね。その時自分の妻が他の神々に香を焚いたことを知っている人々を呼び、そのところに立っている女の大いなる君主並びにエジプトの地のパテロスに住んでいる民はエレミアに答えていった。あなたが主の名によって私たちに述べられた言葉は私たちは聞くことができません。私たちは誓ったことを皆行い、私たちが元行っていたように香を天候に炊き、また酒をその前に注ぎます。すなわちユダの町々とエルサレムの巷で私たちと私たちの先祖たち、および私たちの王たちと私たちの司たちが行ったようにいたします。その時は私たちは糧食には飽き、幸せで災いに遭いませんでした。ところが私たちが天候に香を炊くことをやめ、酒をその前に注がなくなった時からすべてのものに乏しくなり、剣と飢饉に滅ぼされましたと言っているんです。ここで天候、天の妃と口語訳で訳されているのは、これは女神です、女神です。私たちは女神に香を焚きます。父なる神を離れた女神に香を焚く。そうすればこのような飢饉とか剣に遭うことはなかったと言うんですよ。私たちの先祖たちがしたというふうに言ってますけれども、確かにエレミア書の7章にこの天候という女神という言葉が出てきているんです。7章の17節にこのようにあります。あなたは彼らがユダの町々とエルサレムの巷でしていることを見ないのか。子供らは焚き木を集め、父たちは火を焚き、女は粉をこね、パンを作ってこれを天候に備える。やってたんです、昔。女神崇拝をしていたんです。実はこれが原因でバビロン捕囚が起きたんです。イスラエルは滅んだんです。それをまたやるというんです。彼らは何にも学んでないんです。これほどの国難に遭いながら、何にも学んでいない。先祖たちのようにしますと いうわけなんですね。それでそれに対してエレミアを通して神様は警告をする。それが44章の20節のところから書かれてあるんですけれども、このところでですね、3回見よ、見よ、見よという言葉を使っています。この見よというのはですね、目を見開いてしっかりと神の御業を目撃せよ、これから起こることはこういうことだ、目をしっかり見開きなさいという厳しい言葉です。見よというのが古語訳にはありませんけれども、26節に1回見よという言葉が書かれています。それから27節もやっぱり見よって始まっていますね。それから30節、すなわち主はこう言われる、見よ、見よです。目を見開いて神の御業を見よ、非常に厳しいです。26節から28節、この厳しい言葉ですけれども、それを読みたいと思います。それゆえあなた方すべてエジプトの地にいるユダの人々よ、主の言葉を聞きなさい。見よ、主は言われる。私は自分の大いなる名を指して誓う。すなわちエジプトの全地にユダの人々で、その口に主なる神は生きておられると言って私の名を唱える者はもはや一人もないようになる。見よ、私は彼らを見守っている。それは幸いを与えるためではなく、災いを下すためである。エジプトの地にいるユダの人々は剣と飢饉によって滅び絶える。しかし剣を逃れるわずかの者はエジプトの地を出てユダの地に帰る。そしてユダの残っている民でエジプトに来て住んだ者は、私の言葉が立つか彼らの言葉が立つか、いずれであるかを知るようになる。主は憤っられます。本当にこの44章というのは読んでいると胸が詰まるんですけれども、でもこれほどの災い、苦難からユダの残った人々がですね、何も学んでいないということなんですね。そしてその挙句にエレミアとバルクを連行してエジプトに連れてきているわけなんです。ここまでがバルクの巻物です。そしてバルクのエピローグ、その後どうなったのかということの一部ですけれども、この45章に書かれているんですね。45章1節、ユダの王ヨシアの子エホヤキムの4年に、ネリアの子バルクがこれらの言葉をエレミアの口述に従って書に記したとき、預言者エレミアが彼に語った言葉。バルクよ、イスラエルの神主はあなたについてこう言われる。あなたはかつて、ああ私は災いだ、主が私の苦しみに悲しみをお加えになった、私は嘆き疲れて安息が得られないと言った。あなたはこう彼に言いなさい、バルクに言いなさいというんですね。主はこう言われる。見よ、私は自分で建てたものを壊し、自分で植えたものを抜いている。それはこの全地である。あなたは自分のために大いなることを求めるのか、これを求めてはならない。見よ、私はすべての人に災いを下そうとしている。しかし、あなたの命は、あなたの行くすべてのところで、分取り者としてあなたに与えると、主は言われる。と45章は結ばれているんですね。バルク、あなたの命は助かるというふうに主がおっしゃったというんですけれども、この後バルクはどうなったと思いますか？実は、私たちが持っている聖書には、バルクのその後のことは記録されていないんです。ただ前にご紹介しましたけれども、外典でバルク書というのがあります。これは新教同訳の続編付きのものを持っている方はその中に収められているんですけれども、バルク書というですね、カトリックのフランシスコ会議の聖書なんですけど、カトリックでは聖典として取り入れられているんですけれども、そこにですね、このようにバルク書は始まっているんです。本書の言葉はネリアの子バルクがバビロンにおいて書き記したものである。それはカルデヤ人がエルサレムを占領し、そこを焼き払った時から数えて5年目その月の7日のことである。バビロン捕囚の5年後にバルクはバビロンに行ってるんです。そしてこの5章からなるバルク書がですね、バビロンにいる人々のことを伝えているわけなんですよ。 2章にこういう言葉があります。これはバビロン捕囚に行った人々の言葉なんです。私たちの神主には正義があり、私たちと私たちの先祖の顔には今日もなお恥があります。主が私たちに宣告されたあらゆる災いが私たちの上に降りかかりました。しかし私たちはおのおのその悪い心の思いから離れて主に立ち戻れるように主のご好意を願うことをしませんでした。バビロン捕囚に連れて行かれた人たちはちゃんと罪を告白してるんです。私たちは本当に御心に従わなかった、神様ごめんなさいと自分の罪を告白してるんですね。そして2章にはこのような言葉があります。それでも私たちの神主よ、あなたは限りない慈しみと深い憐れみを私たちにお示しになりました。それはあなたがイスラエルの民の前であなたの律法を書き記すようにしもべモーセにお命じになったその日に語られた通りです。あなたはこう仰せになりました。もしお前たちが私の声に耳を傾けないなら、このおびただしい大群衆を私が散らそうとする諸国の民の中で必ず小さい群れとする。彼らが私に耳を傾けないのを私は知っている。堅くなな民だからである。しかし囚われの地において彼らは本心に立ち返り、私が彼らの神主であることを悟るようになるだろう。その時彼らに心と聞く耳を与えよう。こうして彼らは囚われの地において私を讃え、私の名を思い起こし、堅くなさと悪行を捨て去るであろう。彼らは主に対して罪を犯した先祖たちの道を思い起こすからである。私は彼らをその先祖アブラハム・イサク・ヤコブに与えると誓った地に再び連れ帰ろう。そして彼らはその地を治める。私は彼らの数を増やし、決して減らすことはない。私は彼らと永遠の契約を結び、彼らの神となり、彼らは私の民となる。私はもはや私が与えた地から私の民イスラエルを去らせることはないと言っています。本当に心から悔い改めた民、このバビロン捕囚の民をですね、今度はイスラエルを再建する人々として必ず送り返すと言うんです。神様はそのように悔い改めた民をですね、本当に喜ばれるんです。そしてイスラエル再建の担い手は彼らになるんです。エジプトに逃れて天候に天の女神ですね、こう耐えた人々ではないんです。このバルク書の言葉はエレミア書の29章の言葉を思い起こさせますね。このように主は語られています。主は言われる。私があなた方に対して抱いている計画は私が知っている。それは災いを与えようというのではなく、平安を与えようとするものであり、あなた方に将来を与え、希望を与えようとするものである。その時あなた方は私に呼ばわり、来て私に祈る。私はあなた方の祈りを聞く。あなた方は私を尋ね求めて私に会う。もしあなた方が一心に私を尋ね求めるならば、私はあなた方に会うと主は言われる。私はあなた方の繁栄を回復し、あなた方を万国から、すべて私があなた方を追いやったところから集め、かつ私があなた方を囚われ離れさせたその元のところにあなた方を導き帰ろうと主は言われる。エレミア書の中に主が語られた言葉をバビロン捕囚にいる人々は本当に自分たちへの希望としてですね、受け止めたんです。そして堅くなな民のためにですイエス様を私たちに送ってくださったんです。そしてこの心堅くなな頑固な高慢な人々のためにイエス様は私たちの罪の贖いをして、新しい契約のもといとなってくださったというのがエレミア書が私たちにその中心として語っている福音なんですね。44章というのは本当に心潰れるような思いの神様の言葉ですけれども、それは神様が私たちを愛しているからなんです。その愛から溢れ出ているこの厳しい言葉だということ、わかるわけなんですね。 このエレミアを通してのユダの人々への最後の予言を読むときに、私は今回のやはりコロナの災いのことを思うんですね。私たちはこのコロナの災いから何を学んでいるだろうかということをすごく問われる思いがしました。もしここから学ぶことがこういうことだったらどうでしょうか。不要不急の3密避けて、うがい手洗い家で過ごそう、マスクも忘れぬエチケット、どうですか。もしこういうコロナの災いを衛生習慣の事柄にしてですね、ウィズコロナとかって、コロナとの共生を図ろうじゃないか、それで終わるんなら一体全世界がこれほどに苦しんでいるのは何の意味があるのか、これでいいのか思うんですね。エジプトに行った人々のことをエレミアは何と言っているでしょうか。43章の2節、ホシャヤの子アザリアと彼らの子ヨハナ及び高慢な人々と言っています。自分が神になってしまう、そういう高慢な人々、それはまさしく私たち自身ではないのか。神の言葉を聞こうとしない高慢さ、それが私たちの心の奥底にあって、さまざまな罪と災いを引き起こしているんじゃないか。今私たちは神に立ち返ろう、神様の御言葉を聞こう、そのことを私たち今学ぶべき時だと思うんですね。苦難に全く学ばないということがあります。しかし苦難の時こそ主に立ち返る時なんですね。主なる神は身元に立ち返る者を喜び迎え祝福してくださる方です。今日の44章28節の御言葉をもって結びたいと思います。しかし剣を逃れるわずかの者はエジプトの地を出てユダの地に帰る。そしてユダの残っている民でエジプトに来て住んだ者は私の言葉が立つか彼らの言葉が立つかいずれであるかを知るようになる。私たちは主の言葉に立つものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、苦難の時にこそあなたのもとに立ち返り、幸いへの御言葉と導きを願い求めるべきことを今朝学びました。高慢にも心を固くなにし、身怒りを引き起こすものではなく、立ち返ってあなたの祝福のうちを感謝と賛美を持って歩むことができますよう、どうぞ導きください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。